東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第152回となっております。収録している本日2022年4月30日、夜は10時半を回っております。自宅スタジオから、お送りしております。いやー、もうすぐね、あと1時間半ですか、約2時間で、5月が来ます。まずですね、昨日、まさに昨日、月例の配信ライブ、ちょうどね4月29日昭和の日ということで、曲がり昭和の日ライブストリーミング、ちょっと昭和のね名曲、昭和を思わせる曲を取り揃えてやらせていただきました。ちょっとね、初めてっていうぐらいちょっと大幅な機材トラブルに見舞われましてねちょっとお聞き苦しい部分もあったライブとは、なってしまいましたけど、でもね、心を込めて演奏させていただきました。ありがとうございました。告知しています通り、今年の9月をもってインストルメンタルジャーニーね最終回を迎えようとしていますので、ね、ラストスパート、最終回に向けてね、もう思い残すことないように喋り尽くそうと思ってまして、自分の中でのねこの番組を始めた、そのインストの魅力、いろいろね話していこうかと思っておりまして、でね、今日はウクレレですね。自分の中でのインスト演奏の魅力、ギターはもちろんですけどね、ウクレレっていうのもちょっとね、もうすぐ夏で、外せない魅力かと思いますんで、僕にとってのウクレレの魅力、ウクレレとの出会い、ウクレレとの歴史、ウクレレの歴史か、話していきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ね、インストルメンタルジャーニー、ちょっと9月の最終回に向けて、本日は僕にとってのインストの魅力の一つ、ウクレレについてね、語っていきたいと思っています。ではですね、僕とそしてマガテックの中でのウクレレの名曲、ウクレレの自分で言っちゃった。失礼。本音が出ちゃったよ。ウクレレ代表曲。ね、いいね。いいね、この間違い。はい、僕の中でのウクレレの代表曲、聴いてください。ノレレタレレ。 マガテッククロスロードにも収録されております。のれれたれれ聞いていただきました。まあよくね、ライブでもいろんなところで言ってるんですけども、まあちょっと自分の両親の、まあ自分の生まれる前かを回想するね、ちょっとそのそういった若かりし両親の、ことを回想して、作った曲でございます。もうだいぶ久しいですね。その27、8ぐらいの時かな、の時にね、写真で見ていた両親ともうそろそろ同い年かという気持ちの時に、なんかふっとね出てきて、なんかなぜかウクレレなんですよね。でなんかそういうこうなんかこう可愛い感じというかね、なんかその自分の中でのその写真で見ていた両親というのは当然ね、自分が知っている両親より幼いわけじゃないですか。その幼さとか可愛さとか、なんかね、本当ね、写真で見てもね、ベストカップルな感じなんですよね、うちの両親はね。なんか可愛らしい感じで、そんなちょっとね、曲でございます。自分の中でのウクレレの魅力、インストの魅力の一つであるウクレレというのはですね、まあ僕はほらとか言ってた、いろいろなジャンル、もうオールジャンルを渡り歩いて、でその中での中の一つという位置づけなので、ウクレレというのが、まあいわゆるウクレレの専門家、スペシャリストの方にはもう当然及ばないんですね。本当に分かってるんですよ。やっぱりその専門家の人にはとても及ばないなという中で、自分の中でやっぱそのいろいろある中のツールなんですよね。で、まあ言っちゃうとギターの一部なんですよ。やっぱり知ってる方は分かると思うんですけど、ギターの5フレットにカポをつけて、で4弦から下と同じじゃないですか。ソドミラーってチューニングになるから。だからそのあくまで僕の中でウクレレを弾いてる時というのは、ギターの、5フレットから、先の4弦から下4つを弾いてるという感覚のウクレレなんですね。なので、いわゆるこうハワイの土着のものをやってる方にやっぱその僕は全然かなわないとか、そのクラシカルな、いわゆる歴史的なものにはそのかなわないので、自分の中でウクレレっていうものを表現して、言ってる。だからまあ言っちゃうとギターを弾いててもウクレレを弾いててもそんな自分の中で変わんないんですよね。今ウクレレを弾いてる、今ギターに戻ったという感覚ではなくて、まあ、本当に5フレットにカポダストをつけて弾いてるだけではあるんですけれども、自分の中でやっぱりその財産というか、そのウクレレを始めてよかったなというのは、まあ、単純やっぱ出会いですかね。ウクレレ、まあ、生徒さんですね、まずね、ウクレレを習いたいっていう生徒さんとウクレレをね、僕は教えたりとか、その弾いてなければ出会えないわけだったんで、ギターにとどまらず、自助伝でも話したんですけど、ウクレレの最初のスタートっていうのはもうほんとね、今だったらちょっと怒られちゃいそうな、やっぱその駆け出しの先生をやって駆け出しの頃、やり始めて、でやっぱりこうこれを教えられませんかって、やっぱこうその楽器店のね方からこう言われるわけじゃないですか。でフラメンコ教えられませんか、ウクレレ教えられませんか、ベースを教えられませんかとかいろいろ振られるわけですよ。でほんとね、全部多分全部最初はできていないはずのものを全部できると言ったんですね、若かりし僕は。できます、やりますって、でもこれはねやっぱね、若いうちだから許されるので、今このラジオを聴いている方で若いうちはね、本当とにかくね、特に音楽、本当にね、これね、本当に言えるのが、断んないこと、これね、才能です。はい。何かあった時に、いや、もうそれちょっとできませんって言った瞬間にも、そこでもその未来が立たれてしまうので、断んないこと。これね、本当ね、ちょっと今日の話と脱線するけど、断んない才能って重要ですよ。できます、はい、やります、全部できます。できなくてもやできます、持ってなくても持ってます、はいってね、いうことで、ほんとそれでね、ウクレレ、持ってなかったんですけど、持ってなかったんだけども、体験レッスン、入ったっつって、わかりましたっつって、できますって言ってからウクレレを買いに行ったスタートだったっていうのを確か自助伝の方でね、話したんで暴露したんですけど、まあそういうスタートですよね。だからいくつぐらいだったのかな、 まあ、でも25、6ぐらいだからもう15年ぐらい前か。でもやっぱそういうスタートでもう無理にでも新しい世界を開こうとするとやっぱりね、あといいこと悪いこと、うん、いろんなことあるにしてもやっぱいいことあるわけですよ、うん、やってよかったなっていう。でやっぱねそのいろいろその、今まで僕はギターの演奏でしか、してなかった時に見てくれるお客さんっていうのはやっぱウクレレを持つとウクレレに興味がある方っていうのがぐっと僕にこうよりこう視線を送ってくれる瞬間っていうのがたくさんありましたし、でウクレレのハワイアンのね方の生徒さんとの出会いもたくさんありましたし、でやっぱり、ギターで弾いてるものを基本的にその6、5弦を、省けばウクレレに置き換えられるんですよ。でねやっぱり例えばコーヒールンバ、うん、僕昨日も弾きました西田幸子さんのね、まあ、昭和の曲で、コーヒールンバをギターで弾いてたわけですよ。でそれをある時ウクレレの生徒さんからこれをウクレ先生がねいつも弾いてるそのコーヒールンバをウクレレで弾いてくれないかって言われて、で最初いやーそんなことできるのかなと思って、なんていうかそのウクレレっぽく、うん、置き換えた方がいいのではないかなやるとしたら思ったんですけれども、いやジャンク先生もそのギターで弾いてるそのままをやってくると言われたことがあって、そうかと思って本当ギターそのままやったんですよ。そしたらねそれはすごくもうものすごく良かった、うん、素晴らしいと、喜んでくれたことがありまして、だからあれですよ、不思議なもんでその別に僕の中で同じことやっていてもウクレレっていうそのツールを通すとそういう方々と出会えて見てくれて、でその YouTube もね結構そのねコメント来てくれたりとかねしてね、やっぱねその何でしょうね、ツールが変わってそのハワイアンミュージックっていうものに僕は多分全然精通してないはずなんだけど、やっぱでもそっからそのギターと同じようにウクレレをギターウクレレをギターと同じように弾いてるだけで、なんかハワイアンの人からなんかその声をかけていただいたりとかして、なんかねそういう自分の世界が広がった、うん、っていうものがやっぱり一番大きな収穫でしたね。ウクレレってもう今ね、まあ、アコースティックギターの代わりのようなポジションだと思うんですよ。いわゆる音楽界、楽器界でいうと。それどういうことかっていうと、フォークギター、アコースティックギターって、いわゆるそのもう、カントリーフォーク、フォークミュージックを弾くためのギターから、もう全てのジャンルを一つでやろうっていうポジションに変わってますよね、フォークギターって。もういつからか、フラメンコっぽいのもロックっぽいのもクラシックっぽいのも全部アコースティックギターで、まあ、プラスアルファももうそれを飛び越えて、ジャンルの垣根を飛び越えてオールジャンルアコギでやろうっていうポジションじゃないですか。でウクレレってもうそれのミニフォークギター版というポジションで今すごく人気が出てると思うんですね。ウクレレもハワイアンミュージックを奏でる楽器っていうものからもう、その枠を飛び越えてウクレレでフラメンコっぽいのもあればロックっぽいものクラシカルっぽいものも全部やってやろうっていうとこで、完全楽器ソロ楽器なわけじゃないですか。多分最初って伴奏楽器ですよね。ハイGを張ってたことも考えると多分そうですよね。で完全楽器ソロ楽器ってピアノとギターとハーブだけじゃない、そんなないですよね楽器の中でも。いわゆるその楽器一方で全音楽が成立するものって、でそれの仲間入りをしている状態ですよね。でねウクレレの魅力ってその中でもダントツで、音域が高い、別の言い方をすると音域が狭いじゃないですか。ロー G 張ったっていわゆるそのギターでいうとこのなんだこれはその3弦の開放の層が一番低いわけでしょ。ですごく音域が狭くて高い、完全楽器他のソロ楽器の中だともう音域でいうともう半分 下手したら半分以上ないですよね、ローの方が。なのでおそらくね、そこが魅力の一つなんですよね。ギターと持ち替えてウクレレに持ち替えて、弾いた時にやっぱね、その会場ですごく音が通る、すごく高音でキラキラーンとする、要素があって、そこがいわゆる自分のオリジナル曲、あのレータレーってのはほとんどウクレレでしか弾かないですけど、例えばそのよく弾いてるのがあのマガテ君の仲間と過ごした日、てっちゃんの曲とか、まあ、花とか、ウクレレで弾くとすごい通るんですよね。これがやっぱすごく楽器の魅力なんだなと。こういうところにおそらく皆さん手軽だったりね、その弦が少なかったりっていうもののプラスアルファ、音域の高さじゃないですかね。うん、まあ高さでも上はピアノとかギターとあれかもしれないけど、下がないってことかな、そのね、ローがベースがないからすごく高いところでずっとその鳴っててくれるので、であのハワイの、ジェイクさんとかって確かロージ張らないプレイヤーの方でしたっけか。やっぱもうそのいわゆるね、あのトラディショナルであればあるほど、だってハイ G 張ったらギターで言ったら3弦の5フレットの度が一番低いってことでしょ。これね、ギタリストからするとあれですよ、あの大変ですよ、あの大問題で、それがやっぱね、グレーっていうところにこうカテゴライズされるとすごくこう、あのなんかこう威力を発揮していいんでしょうね。そう、その辺で自分のオリジナル曲をウクレレで弾くことによって、その辺もねすごく助けられて広がったんですよ。あのもうその音域がガーッと狭まって高いとこに行く、中で、あのその自分の曲をこうよりこう違う面からね魅力を、発揮してくれたという部分でも、あのウクレレとの出会いね、本当に感謝して、あのインストのね魅力の一つだと思ってます。はい、ウクレレプレイヤー曲がり、これからもねどうぞよろしくお願いいたします。ということで、はい、一旦 CM 行きましょう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
録音聞いていただきました。2010年マガテッククロスロードからまさにノレレタレで、トロンボーンね、てっちゃん、ウクレレなのでキー F で吹いてくれました。本当ごめんなさい。もうあの当時僕はトロンボーンのそのキーとかそのベストな音域ってのをね全然考えず、あのただただのそのギターで弾きやすい、ウクレレでね弾きやすいキーで作ってたんで、この高さでこの曲を吹けるのは彼だと思います。素晴らしいトロンボーンをありがとうございました。はい、はい、インストルメンタルジャーニーね、あの最終回に向けて今日は、僕にとってのインストの魅力の一つウクレレ、ウクレレの魅力について語らせていただきました。ウクレレをねやったことによってまずその世界、出会える人、人脈、 人となりが広がったということ、それからそれやっぱりそのウクレレの持っているそのまあある意味音域の狭さ、音域の高さという部分が自分の、オリジナル曲のね、活動の、幅を広げてくれた、曲の魅力をより引き出してくれたということをね語らせていただきました。でも本当そうですね、もしウクレレをやっていない15年、ギターしかやっていない15年だったらどうだったんだろうなって思っちゃいますよね。ウクレレのね生徒さんっていうか、まずウクレレをやってる方ってやっぱり明るい方多くてフレンドリーな方多いんですよ。ですごいやっぱりそのね、チームで僕のコンサート来てくれたりとか、すごく気さくな方多くてね、生徒さんの顔を浮かべてもこの人と出会えなかったら嫌だなとかね、この人との出会いは財産だったなと思います。次回はですね、インストの魅力とはちょっと間接的にはなるかもしれませんけど、ギター教室、ギターレッスンについて語らせていただきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。 See you next time. Bye bye.